時刻は11時になりました。第2水曜日、この時間はまだらじお送りします。この時間は第3倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。改めまして、このまだらじなんですけれども、名前はまだまだない会議、略してまだ会のラジオ版です。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオに来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらうという番組なんですけれども、今日のまだらじは、本当はお二人ご参加の予定だったんですが、お一人の方急遽、参加できなくなってしまいましたので、お一人になってしまいました。今日のゲストはミニトマトンの辻真理子さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
辻さん一人になっちゃいました。
頑張ります。
よろしくお願いいたします。はい、はい、というわけで辻さん、名前はまだまだない会議、まだ会、いつ登壇されたんでしたっけ。
7月の23日ですね。
はい、これ、まあ、どうしてまずまだ会登壇しようと思ったんですか。
まあ、うちはですね、ご当地お菓子を開発したいという内容だったんですけれども、まあ、そもそも面白おいしいお菓子をコンセプトにしておりまして、で普段から一癖ある焼き菓子を中心として、商品展開しているんですけれども、はい、私一人で考えていると偏りが出ますし、あともっと斬新な発想が欲しいと思いまして登壇させていただきました。
はい、もともとね、小樽あんかけ焼きそばクッキーとかね、はい、ガリクッキーとかね。
そうですね、
寿司ガリクッキーか、
はい、
あといろいろ他にもありましたよね。なんだっけ、
どうだろう、あれからどうなってるかな、
天狗山の、
あ、そうですね、はい、非公認クッキーとかね、ですとか、あとわさびクッキーですとか、最近は結構オーソドックスのもあるんですけど、
小樽ワインさん使ったのもなかったでしたっけ。
あれ一番人気じゃないかっていうぐらいですね。ラムレーズンではなくて、はいはい、小樽レーズンとして、はい、なんだっけ、ココナッツと合わせてクッキーにしたもの、うん、大好評です。
あ、いや本当にだから名前はユニークだけど、食べると普通に美味しいものもいっぱいもちろんありますし、そうですね、私なんか寿司ガリクッキーすごい美味しかったですよ。
ありがとうございます、ただね、やっぱり皆様面白いって言ってくださるんですけど、なんか怖いみたいで
まあ、あんかけ焼きそばをクッキーで食べることは普通はなかなかないですからね。
甘いのしょっぱいのって言われるんですけど、はいはい、ただよく皆さんよく考えていただければ分かるんですけど、お菓子って必ずしも甘いものとは限らないんで、
結構甘じょっぱいものとかもありますよね。
そうなんですよね、怖がらずにどうぞ買っていただきたいと思います
ね。そうですよね。改めてミニトマトンさんは花園銀座商店街にありまして、まあ入って割と一方通行の入って割とすぐですよね。
そうですね、はい、
右側
なんですけど、どこって言われた時に、まあ、ニークル屋さんの2個手前とか、柴田商店さん八百屋さんのお隣とか言うと、お分かりいただけます。
皆さんあーとなるということですね、はい、最近には、まあ、小樽部さんもね、番組に出ていただいたりすることもありますが、小樽部さんの隣って言っても
そうですね、
あーってなるじゃないですか、
はい、だいぶ入り口が賑やかになってきたと思うので、はい、
いい感じですね。
そうですね、はい、
はい、でじゃあ実際にまだ会ではそのお菓子作りのアイデア募集みたいな感じで登壇したってことですか。
そうですね、はい、
で、ブレストというのがね、まだ会はありまして、何人か集まってくれて、でそこで皆さんでアイデアを出し合うってことをしますけれども、
はい、
辻さんのチームどうでした。
そうですね、バームクーヘンっていうのは、まあ、私レシピとして持ってるんですけれども、樽型にしたらっていう提案をいただきました。
樽って酒樽とかの樽ってこと？
ワイン樽ですかね、そうですね、まあ、バームクーヘンってそのイメージだとこう巻きながら焼くみたいな、はいはいはい、あるじゃないですか、はい、で私は、まあ、小笠原に住んでて、小笠原で商売してた時に、まあ、重ね焼きっていう形でバームクーヘン作ってたんですけれども、はい、樽型か考えたことなかったなと思って、まだ試してはいないんですけど、はい、やりたいなとは思ってます。
そうですか、
はい、
どんどんじゃあそういうこうなんでしょう、アイデアは出てきただと思いますので、もっといろいろ教えてもらってもいいですか。
はい、まあ、私の中で探偵校というキーワードはあったんですけれども、はい、なかなかイメージが湧かずにいたんですね、例えば、小樽の、心臓と呼ばれた町 に関連して、じゃあ心臓クッキーとか、まあ、そんなぐらいしかなかったんですけれども、はい、まあ一人の方から、あのトロッコに乗ったチョコチップをこうバーってこうあったらいいんじゃないっていうイメージをいただきまして、
はい、
そうきたかと思って結構、うん、あの私あの斬新なアイデアの持ち主なんですけど、はい、それがあったかってちょっと驚きました。
あ、じゃあもう辻さんをも超える斬新なアイデアが結構出た。
はい、
そうですか。
あとはアサリガーとアサリを引っ掛けたらとか、
うん、アサリって貝？
あ、そうです。
わお。
あとはゼニバコクッキーですとか、はい、その地名ごとのクッキーがあったら面白いんじゃないとか。
確かにね、
あとは、まあ、あの観光地として手宮線クッキーだとか、
うん、
坂シリーズ、
うん、
あの何です、10度とか12度とか、はいはい、
シャドウをね、表すのね、
シャドウを忠実に表したクッキーはどうかですとかですね。
面白い。
あとこれ自虐になっちゃう、自虐っていうべきものなのか分かりませんけど、
うん、
小樽日帰りクッキーとかですねただこれ観光業じゃないと分からないですよねっていうなんで日帰りクッキーなのっていうどうしてもね、やっぱ札幌からの日帰りの方がちょっと多いので、
うん
うん、あの自虐的にあったんですけど、
うん、
まあ、それはちょっと保留
いやそうです
という感じですかね、はい、
いやでも改めてこのマダラジに出ていただく方に聞くと、やっぱりこうマダ界のブレストって、
はい、
まあ、ブレストっていうもの自体がそういうものですけど、とにかく質より量なので、絞り出すっていう意味ではもういろんなアイデアが出てきて、さらに乗っかりがもういっぱい出てくるから、あ、それいいね、じゃあこれをもっとこうしたらみたいな、どんどんこうアイデアが膨らんでいくあの雰囲気っていうのは、
はい、
ちょっと一人で自分で頭抱えて、んー、どんなお菓子が小樽では受けるかなとかって考えているのとは全く違うの出てきますよね。
そうですね、うん、あの2クールやったんですけど、
うんうん、
あのとにかく意見を出しましょう、何でもいいから喋りましょうみたいな感じで、うん、こう言ってくれて、それにかぶせるようにっていう感じで、うん、どんどんどんどん意見出てくるので、
はい、
まあ、一人でもあの考えてよりか全然いい機会をいただきました
ね。そうですよね、はい、よかったなと思いますけれども、
まあ、所詮人事にならないようにと思ってるんですけど言った人ちゃんと責任持って買いに来てねってね最後にあの泣く真似をしてあの、はいはい、言っときました、
はい、みんなの反応はどうでしたか？
え、笑ってました、
笑ってました、はい、いやでも辻さん、あの一人一人にきっと顔を覚えてると思うので、はい、ぜひ皆さん買いに来ていただければと思いますけれども、ね、
は
い、
作ったわよって
ね、本当ですよねそっかそっか。でもじゃあやっぱり登壇してみて、そのいろんな世代の方もいらっしゃるでしょうし、はい、よかったんじゃないですか。
そうですね、うん、あの若い方結構いらっしゃって、
うん、
私その自己紹介の時6分間 の、
うんうん、
あのおしゃべり
タイム、ね、
そうですね、うん、はい、あの3歳の時の、七五三の写真を出してですね、うん、盛りすぎじゃなくてこれ減らしすぎですねとか、あのただいま53レベルでございますとか、いろいろあのギャグを織り交ぜながら
面白い
親父ギャグならぬおばさんギャグになっておりますが、6分で結構あの最後ラスト1分とか表示が出るんですよね、
はい、
あそこからまたあーはーはーみたいなパニクっちゃったりして
面白い、
あのはい、あのいろんな世代の方がいて、
はい、
楽しかったです。
辻さん的には6分は短かった、長かった？短かった、
はい、
あ、ですよね、
はい、おしゃべりなんで、
いやいや、あのね、何でもそうですけど長く話す方が割と楽なんですよ。
あ、そうなんですか。
短くまとめる方がやっぱり文章もそうなんですよ、
はいはい、
長くダラダラ書くのはまあね、いい文章かどうか別としてもバーッと書けるけど、
はい、
それをうまく例えばさ、ね、200文字とか、まあ、200文字じゃないか、50文字にまとめるなんてギュギュッと凝縮しなきゃいけないから大変ですけど、
はい、
6分もじゃあ凝縮したトークを、
そうですね、
なんとか
原稿書いた後はこれいらないこれいらないっつって、うん、あの結構削りましたね。もう言いたい、あの伝えたいことをこう要約して、
はい、
はい、
そうですか、よかったです。まあでもね、そうやって新たな出会いもあって新たなアイデアもいただいて、
はい、
じゃあその後まあちょっとね7月からですと時間ありましたけど、何かこう試作してみたとかやってみたものはあるんですか？
やってみたもの、はい、あったような気がする。なんだろう
だけどじゃあうまくいかなかった？
あ、それはありますね、
うん、
あの3回作って成功しなかったら私1回やめるんですよ、
う
ん、
ええ、
あれですね、最近作ったもの全然クッキーシリーズじゃないんですけど、あの、まあ、その場で食べるのもいいんじゃないっていう、あのアイデアもいただきましたんで、うん、蒸しパンをねちょっと開発してるんですよ、
はいはい、
で私ちょっとやっぱり普通じゃないんで蒸しパンっていう呼び方ではなくって、うん、ふかしパンにしようとか、本当はもっと別の名前あるんですけど、うん、いろんな人に却下されてですね、うん、結局ふかしパンに落ち着きそうなんですけど、はい、はい、それ開発しております。
あ、そうですか、はい、それはそのマダカイつながりでちょっと意見を得て、はい、
そうですね、
アイデアを得てやってみてると、はい
は
い、
そうです。
じゃあそれが完成今後していく予定ということですね。
はい、はい、
あら楽しみですね。わかりました。はい、じゃあ、結果的にはやっぱりマダカイに出てよかったなっていうところでしょうか。
そうですね、うん、はい、小樽で頑張ろうっていう人が、
うん、
たくさんいて、
うん、
よかったです。
はい、そうですね、
まだ私2回しか3回 してないんですけど、
うんうん、
はい、次の、回も、
うん、
行きます。
お、わかりました。9月にまたねマダカイがありますので、はい、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。9月18日の夜7時から、前回同様花園にありますタグビーさんでマダカイ行われますので、興味がありますっていう方はですね、名前はまだまだない会議マダカイのいろんな SNS とか、OC プラスのサイトホームページ等でチェックしていただければと思います。さてチェックと言いますと、辻さんいろいろとイベントにご出演というかいろいろ行く予定ですね。ご出展がある。
はい、
はい、教えてください、
はい、すいません、告知3つさせてください、
はい、
まず1個目、小樽町で先ほどお話し出ましたけど、
はい、
当店もやります、
はい、
昨日定休日だったので本日から受付開始、
うん、
営業時間11時からなので、
今頃じゃ旦那様が、
そうなんです、今頃電話がじゃんじゃん鳴りやまないはずなんですが、
はずですね、
はい、小笠原諸島についてのアカデミーです、お申し込みお待ちしております。
はい、ミニトマトンさんは1回だけなんだ。10月12日日曜日だけ、
はい、小笠原観光局の職員が来てくれてアカデミーしてくれます。私も30年住んでたとはいえですね、
はい、
あんまりあんまりなこと言えませんので、固有種確かなんていう、のじゃまずいんでね、ちゃんと正確にお伝えしようと思って出張で来てくれますので、
なんと、はい、辻井さんが話すのではなくちゃんとそれこそゲストスピーカーがいらっしゃるわけですね、
は
い、
そうです、私そういうもので、講師はお願いしておりますで、私 の, 現地でしか食べれなかった島ドーナツを、
うん、
お土産にお付けしようと思います。
なんと素敵。さらにだってミニトマトンさんでもともとほら島レモンとかゼリーとかね、
はい、
あとジャムもありましたよね。
そうですね、
売ってます、はい、今も
売ってます。
あれ本当に美味しいですよね。
ありがとうございます。
いや本当ね、もちろんあんかけ焼きそばクッキーとかもいいんですけど、やっぱり私たち小笠原諸島に行くってなかなか行けないですから、
はい、
普段。
そうですね、はい、
そんな美味しい島の名産がまさか花園の銀座商店街で買えるというね
そうなんで、薬膳ラー油とかですね、
うん、
結構それだけ買いにいらっしゃる方もいらっしゃるし、
ね、ぜひこの町ゼミの時に皆さんに PR してください。
そうです ね
島のものが売ってるよっていうか、
会場は小樽部さんなので、
うん、
で、まあ、講座中はねお売りすることはないので、
うんうん、
終わった後に隣のうちのお店行ってよかったら買ってくださいっていう感じです、う
ん、はい、わかりました、
はい、
今はもうミニトマトンさんの中でお茶できるんですよね。
あ、お茶はもう、ね、やめました。
あ、やめちゃったんだ、
はい、おたるぶさんにお任せしました。
そうですか、わかりました。じゃあお買い物、はい、小売りのみということでございます。
はい、
はいはい、じゃあそれがまず一つ、
はい
はい、
2つ目が13日の土曜日、うん、最上町のグループホーム花さんにて、
はい、
お祭り的なイベントがあります、
はい、
でゲームコーナーあり、フランクフルトですとか、
うん、
いろんな出店もありの、イベントになっておりますので、利用者さん、その家族の方はもちろんご近所様の方もどうぞお越しくださいという告知です。
わかります。それは9月13日土曜日。
そうですね、
何かを見たらわかるとかありますか。
やっぱりインスタ見ていただこうかな。
あ、ミニトマトンさんの。
そうですね、うん、はい、うん、私の他にインドカレーやってらっしゃる、方ですとか、うん、あと 小物系の、方も出したり、あとキッチンカーが1台出るみたいですね。
おお、結構なんか豪華な感じですね。
そうなんですよ、はい、天気が持つといいんですけど、
はい、わかりました。ぜひミニトマトンさん、これ全部ひらがなでミニトマトンって入れるとインスタグラム、ページ出てきますのでチェックしていただければと思います。さっき私が言ってた丸ごと島レモンジャムとかもね、写真とか動画で出てきますので、はい、見てください。ではもう一つの告知なんでしょうか。
はい、今月の20日21土日ですね、うん、はい、北運河公園周辺で行われる北運河デザインディストリクトという、うん、まあ、この番組の、OC プラスのイベントなんですけれども、はい、シンポジウムや大学のワークショップなどが、うん、行われます。はい、でそこの、建物の一角でですね、うん、マルシェがありまして、その一員として携わっておりますので、はい、運河公園お散歩があったらお越しくださいという告知です。
はい、こちらはしっかり告知させていただきたいと思いますが、運河公園の休憩棟の中で多分出店者さんたちは皆さん出店するってことですよね。はい、両日いらっしゃいますが、20日も21日も運河プラスさんですとか、ガタンゴトンさん、塩屋のお店ですね、山の上の坂、スタンド&ベイク、はぐれ屋、そして祈り、はぐれや祈りっていうんですね。こちらは何のお店なんだろうな。そしてミニトマトンさんということで、5店舗が出店されるということです。飲食物販のショップ出店ということですね。そして先ほど辻さんおっしゃってましたシンポジウムも結構ありますね、これね。
みたいですね。
ねえ、北運河を好きになるデザインの仕掛け、札幌大谷大学とか、北運河でモブ、チェアリング、パブリックハックで開く競争まちづくり、小樽商大の大津ゼミとか、旧第三倉庫の生かし方、メディアアートとまちづくり、これは OC プラスのアート&サイエンス部会が担当します。そして日曜日、こちらは9月21日ですが、北運河の特徴についてということで、北海道職業能力開発大学校特別顧問の小牧先生もお話しされますし、その後1時半からは北運河エリアと町のつなぎ方、北海道大学の内藤ゼミ、そして4時からは北運河および旧第三倉庫のこれから OC プラスが、話をすると。で最後パネルディスカッション、パネルエキシビションということで、北運河および旧第三倉庫のこれからということで、本当になんかこのシンポジウムだけ聞くとすごくなんかアカデミックな、
そうですね、はい、
感じがね、大学の先生たちいらっしゃったりして、はい、アカデミックだけど美味しいものとかもいっぱいあるよと。
はい、私去年参戦してないので、お初なんでちょっとあんまり状況把握してないんですけど11時から5時でしたっけ、
はい、11時から18時、
あ、18時、はい、うん、
ですね、はいはい、行われますので、こちらも北運河デザインディストリクトのページ、SNS などを見ますと、より詳しくそれぞれの出展者の情報とかシンポジウムの内容が分かるようになっていますし、小樽クリエイティブプラスのホームページの方もチェックしていただければなと思っております。はい、初出展楽しみですね。
そうですね、はい、闇市もあるんですよね。
はい、そうですね、はい、闇市はもう今週末からかな。
そうですよね、うん、合わせて来ていただければと思います
ね。だから本当に美味しいものもいろいろありながらの、はい、北運河これからどんどん、
そうですね、はい、
楽しくなっていく感じで、
うん、雰囲気がいいですよね、やっぱり、うん、そうですね、落ち着いた感じで、はい、
日本郵船ももう目の前にあってね、中ももちろん見られるようになりましたし、去年の時は日本郵船はまだオープンしてなかったから、ただ景色として楽しむだけだったんですけど、今回はね、はい、日比谷花壇さんもやってますから、中も見ようと思えば見られるので、
はい、
こういろんな楽しみ方が北運河でできちゃうなと思いますので、
はい
はいはい、
室内なんでね、私の出展するのがちょっと、うんうん、通りがかりではわからないと思うので、
はい、
でシンポジウムやっててもどうぞ一般の方もお入りいただけますので、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。というわけで辻さん、あっという間でしたけれども、はい、あとなんかこれだけは言っておきたいとかありますか。
これだけは言っておきたい、
うん、言い残したみたいな
お熱ございます、はい、大丈夫です、はい、
小笠原の方が暑いんじゃないですか。
まあそれはそうですね、はい、
うん、もう小樽ナイズされちゃって、
そうですね、うん、はい、 やっぱり小笠原の友人が SNS 上げてるのを見るとまだ全然暑いですからね、
うん、ですよね、うん、小樽なんか涼しいですもんね、はい、まだね。いやぜひだから辻さんこうやって気さくにいろんなおしゃべりしてくれますし、小笠原の話も聞けるしね、普通なん別のことでも何でもいろいろおしゃべりするのお好きですもんね辻さんね。
そうですね、う
ん、はい、なのでフラッとまずはお店に来ていただいたりこういうイベントで顔を見せていただいて、
はい、
ラジオ聞いたよってね、はい、声かけてくれたら嬉しいですよ ね、
はい、
はい、というわけでね、
またあの女みたいな、ね、
あの女とは言わないです、またあの人ぐらいでせめてお願いしたいと思いますけれども、はい、はいはい、というわけで、まあ、先ほども言いましたけれども、こういうマダ会もう9月の登壇者は当然決まっちゃってますけれども、
はい、
次の11月とか奇数月にやってるので自分も登壇して、
そうですね、
何か、はい、夢を語りたいみたいな方も大募集しておりますので、まずは一回行ってみてね、マダ会の雰囲気感じてもらって、
はい、あ、それです ね、
ね、あ、これなら大丈夫そうとかね、あ、こんな風にやるんだっていうのをやっぱり行ってみるのが一番いいですよね。
そうですね、次は、うん、大阪からなんか来る方が登壇したりですとか、
そうなんですよ、
あとは同じ花園地区にありますうどんの城さんが、うんうん、登壇とかいうのもありますので、
はい、
ぜひ今月見ていただいて、
うん、
自分もやりたいっていう感じで立候補していただけるといいんじゃないでしょうか。
そうですね、はい、本当にいつも多種多様な登壇者が出て面白い話が、まあ、話聞くだけでもめちゃめちゃ面白いですよね。
そうですね、はい、
こんなことしようとしてる人がいるんだ、こんなこと考えてる人がいるんだっていうのを聞くだけでもとても楽しいので、まずはぜひ今度の9月18日タグビーさん来ていただければと思います。今辻さんからもお話ありましたように、一人目が、小樽、商店街を盛り上げたいということでうどんの城さん、あと小樽スチームパンクコラボによる地域活性化を考えている天地さん、そして、チェアリングについて計画している小樽商店の大津ゼミと、多様な皆さんがお話をいただけるということですので、足を運んでいただければと思います。というわけで今日は一人になってしまいましたけど、はい、辻さんありがとうございました。
持ちました、頑張りました
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
本当はねもう一人出る予定だった商代のカンタさん、まあ、今日ちょっと体調悪くて不参加ということでしたけど、またなんかどっかのタイミングでまだらじ出ていただければなと思いますので、はい、その時は、カンタさんよろしくお願いいたします。というわけで辻さんどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
まだらじお送りをしましたけれどもね、ぜひ、こちらの番組は過去の放送回も含めましてポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひ、ゆっくり聞きたいという方はですね、ポッドキャスト FM オタルのホームページからお聞きいただければと思います。まだらじこの番組は第三倉庫と未来へピピピオタルクリエイティブプラスの提供でお送りしました。